今日の水戸黄門様は元警察庁長官金高正人さんです。それではナビゲーターの高橋真也さん、よろしくお願いします。
どうも、高橋真也です。まず長官にお聞きしたいのはですね、警察庁の長官と警視総監ってどっちが偉いんですかっていう質問をよく聞くんですけれども、本当のところどちらが偉いんですか？
私も現職時代よくそういう質問を受けました。警視総監というのは東京都の警察の指揮官で、警察庁長官というのは国の警察の指揮官なんですけれども、国の立場から警察庁長官が警視総監を指揮監督すると、そういう立場にあります。したがって、自分で言うのもはばかれますけれども、どっちが偉いかと問い詰められれば警察庁長官と、こういうことになると思います。
なるほど。私は普段そんな偉い人に対してずっとタメ口で話してますけれどこれはこの場を借りてお詫びせないかんのですけれどもこれもですね、今この番組一緒にするのは東映の水戸黄門のプロデューサーですね、新藤さん、今横におられますけれども、新藤さん、
自己紹介。新藤です。よろしくお願いいたします。そうですね。私水戸黄門のプロデューサーして時代劇なんですけれども、いつもよく現代劇で、ね、警視庁警視庁でそっちの方で上みたいな形で現代劇やってますから、一番それが悪いんですかね。
そうそう、新藤さんの罪やねこ
れ。私が悪いね。
ただまあ。長官っていうのは大体ですね、その資格とかそういうふうな何かあるんですか？やはり、
いや、特別な資格はないんですね。はい、やっぱり試験を受けて国家試験を受けて警察庁に入って、でその後は特別な試験もなく、実績評価でこう昇進していくと、こういうことになってます。
位的には私らは巡査さんから始まってですね、ずっと上がっていくと。警察庁長官の位って現実的には 何になるんですか？
警察の階級というのが9つあります。巡査から始まって警視監まであるんですが、警察庁長官というのは1人だけその上におりまして、階級がない唯一の警察官ということになります。
はい、ということは警視総監っていうのは、そしたら、
そうですね、警視総監というのは一つの階級でもありまして、これまた日本で一人だけなんです。
なるほど。
一人だけ警視総監という階級であり、警視総監という職務を持ってるんですね。で長官はまたその上にポツンといるという、そういう構造になってます。
なるほど。例えば私らよくテレビで長官訓話とかいうのたまに NHK なんかでしてますけれども、ああいうものっていうのはやっぱりこれを話すっていう台本みたいなのはやっぱりあるんですか？
いや、台本はないですね。ただ長官、各全国会議で各県の本部長を集めて長官が指示をするという機会は結構あるんですね。それはその事務的に各局が作ってきたものを私が集めて、で自分なりに練り直して喋ると、そういう形になりますね。
新藤さん、台本のないのはこの番組と一緒ですね。
そうですね。
全くこの番組の台本もない。仕切ってる黒川さん怒ってますけどね。全然あれで、ただこんなに大変ですけれど、テレビの水戸黄門っていうのはもう一言一句台本の通りやってるわけですね。
そうですね、一言一句なんですけれども、昔はね、脚本家がうるさい脚本家もいましたんで、本当に一言一句変えたらダメと、その代わり変えたらダメですけれども、最終的にカットせなあかんと、尺が長くなればっていう時にブツッと切るわけですね。
なるほど。
反対にシーンがなくなるとか、そういう時もありましたね。それでセリフで裁判沙汰になったこともありますね。要するに変えすぎて監督が。
なるほど。
いろいろとその辺はありますね、昔は。今はね、やっぱりちょっとまろやかに柔らかくなったかもしれないですね。
今警察の方は結構裁判ごと多いですもんね。 反対に。
あ、そうですね。
ねえ、なんか不祥事がいっぱいありました。あの場合、警察の場合はその不祥事に対して長官っていうのは最終的な裁定っていうのはやっぱり長官がするんですか。
ですね、これもいろいろありまして、都道府県警察の例えば警察署で何か不祥事があったという場合に処分対象になるのは都道府県警察の警察官になります。それを最終的に決めるのは県警の本部長なんですね。で、警察庁長官はやっぱりその国がその人事を持っている人たち、まあ、本部長なんかそうなんですけれども、がその犯した不祥事については処分権限があります。
そうです、はい、最終的には例えば本部長が何かをしたっていう問題起きたりしますよね。その場合はもう裁定も含めて全て長官がやっぱり。
これはですね、実はもうちょっと複雑な格好になってまして、警察のその例えば各県の本部長の人事権というのは正式に言いますと国家公安委員会という委員会が持ってます。ですから警察庁長官はそこに上申をして、で国家公安委員会で正式に決めてもらうという形になりますね。
あ、そうですか、はい、例えば警察官採用なんかの場合ありますね。基本的な人事っていうのはやっぱり総統領長官の裁定っていうのはやっぱりもの言うんですか。
国の警察官の採用についてはその通りですね、はいはい、警察庁長官が最終的に決めます。
ああ、そうです、
はい、ただ、都道府県警察の採用、まあ、巡査から、はいはいはい、これは最終的に県警本部長の判断と。
ああ、そうですか、はい、まあ、新藤さんどっちも無理ですね。
まあ、
ちょっと
捕まる方やから、まあ私もそうやけど、
ちょっと逃げるのは、ね、大変なんですけどね。
なるほど。どっちかというと水戸黄門の場合は新藤さんの役柄うっかり八兵衛かな。
そうですね。で、昔は良かったわね。まあ、車なんかで乗っててもね、水戸黄門の台本置いてあったら、なんやもう東映さんか言うてね、ちょっと助けてもらったらいろいろありましたね。
それは問題発言です。
正直に近いかもしれない。
でもあと僕ちょっと聞きたいのがですね、大体まあ巡査とかまあいろいろありますけれども、大体やっぱ長官はどっから入らはったんですかね。
ですね、私は警部補から採用になってます。
あ、警部補、
はい、都道府県警察の警察官はみんな巡査から入って警察学校でがっちり鍛えられるんですね、はいはい、で我々国の警察官になるものは、はい、基本的には警部補から採用になりまして、はい、警察大学校というところで、まあ、それなりにしておかれて、で教育を受けるというところからスタートですね、
うん、ただまあ芦屋に警察学校、はい、兵庫県の警察学校があるんです、山の上に、はい、今日ちょっとお話聞いたら相当厳しいみたいですね。だから基本的に言いましたらやっぱり警察官なんで、うん、軍隊的な例えば敬礼の仕方、はい、礼の角度、うん、そういうところまでルールがあるみたいですね、うん。それ我々は警察のことを知ってるようで全く知らないんですよ。
そうですね、
うん、だからやっぱりそういう面でももうちょっとまあ、これを通して警察のことを我々は知らないかなと、はい、そういう意味もあって一番最初に長官に来ていただいたっていうのが本音なんですけれどもね。
まあ、あともう一つね、まあ、僕らよく車乗ってますわね、はい、でまあ、よく捕まるんですけれども。
わかりますね。
まあスピード本当にね、スピードまあ、よく高速やったら80キロで、うん、まあ、90キロやったら捕まらへんかなとかね、100キロやったら捕まるみたいなね、10キロの差って何なんかなとかね、もうほんまに庶民的な、あれなんですけれども、
いや皆さんお聞きになりたい話だと思いますけど、はい、まあ、実勢速度って言いまして、はい、普通の流れがありますよね、それを飛び越すような速度で走る場合にはそれはもう取り締まり、はい、即取り締まり対象になると思います、はい、ただそうではなければですね、実際にどのぐらい危険があるのかを見て、はい、 って、まあ、同じスピードであってもこういう状況下で取り締まりは少しこう変わってくるということもあろうかと思います。
そしたら流れで、まあ、その実質ね80で全部が80で走っててそれが90ちょっとで出てた分と捕まると、
ね、静電速度は50キロのところで全員が80キロ走ったら全員捕まりますよきっと。
やっぱり飽きませんか
というのはそれは各その警察官の判断に委ねる出ていくいうことなんですか。
いや、やっぱりその管轄する警察署とかですね、県警本部がその道路事情を見て大体基準を持っていると思います、
うん、ということはその基準も含めてやっぱり県警において多少違うかったりするわけですか。
まあ、場所によってやっぱ道路事情なり交通情勢が違いますよね。そこは少し違うかもしれませんね。なるほど。
その辺は水戸黄門と全然違いますね。
そうですね。
水戸黄門ワンパターンですか、うん、逆にそう警察っていうのは私も昔から思うんですけれども、はい、何もしてなくても横にパトカー来たら緊張しますね、はい、運転してて。
いやもうすごく緊張しますよね。
あれはやっぱりすごい警察の威力ってすごいですよね。
いや警察の威力だけじゃなくてまあ、よく警察24時とか、うん、いろいろなこうしてはりますよ、はいはいはい、それでパッと見たらこの人やばい人やとかね、
分かる、
あれが分かるっていうのがね、
そう
僕なんかパッと見てやばいと思われてないから助かってますけど
私から見たらやばい人や思うけど、ね、
職務質問とかはされてない。
いや職務質問はないですね。
でもその辺のやっぱり能力っていうのは現場の警察官結構鍛えられてますね。こうすれ違って目をそらしたらやっぱりちょっととかですね。
なるほど。
いろいろあるみたいで着眼点が、はい、ですから目をそらさないようにお願いした
いと思います。睨みつけたらいい
と思います。もっとひどいことになるかも
しれない。なんか新藤さん小学校の時から先生に当てられるの嫌やから目ばかりそらしてたらちょっ
といや僕の知ってるね役者さんでね、ちょあれは渋谷ですかね、渋谷で、うん、あの渋谷てっぺいって言うんですけど交番で止められて、うん、職務質問を受けたと。
ほんで番組交番さん
それで困って役者やと。でもまあだいぶ経ってるからアイドルやってたって言うたらしいんですけど、
なるほど、
知らんと。でちょうど京都へ来る前の日かなんかで、急いでるから、うん、京都へ行かなあかんとから、本当にそうなんやからって台本も見せて来たそうなんですよね、うん、でその後もう一回戻らなあかん、一回帰った時には挨拶行かなあかんって、はい、で僕は水戸黄門のシールを渡した。
なるほど。
でそれを配ったらしいです。本当やったよなと。
何十万の警察官のトップなんですよ、
ね、そうですね、
長官は、うん、全然そういうふうな、ん、その見えない、はい、そのぐらい素晴らしい方なの、長いお付き合いしてるんですけど本当にね、本当に長官かなと思うんですよ。この人は長官じゃなしに勇敢違うかなと
言われると思いました。
本当にね、新藤さんそう思いません？
いやもう本当にそうですね。僕も初めてお会いした時にって思いましたもん。もっとね目がよ、まあ警察の方にと目が鋭いとかいろいろありますよ、ねうん、全然ないですもんね。めっちゃ優しいよ。僕なんか優しいおじいさんやなって。
でも一番ね、大阪府警に来て、はい、本部長を結構怒った数少ない長官は金高長官なんですよ、はいうんうん、これは本当なんですか。
ね、そうですね、大阪はですね、日本の中各都道府県の中では検挙率が低いんですよ、うん、例えば泥棒の検挙率で去年一番低かったのは大阪なんですね。
あ、そうですか。
でやっぱりその捕まえないと犯罪は究極的には減らないんで、はい、とにかく捕まえろということで随分葉っぱをかけたのは事実です、うん、です何回も来ました。
あ、そうですか、はい、まあ、警察っていうのはやっぱり我々にとって 一番の頼りになるところですからね。だからそういう面で警察をもうちょっとやっぱり強化してほしいっていう気持ちもすごくありますね、はい、うん、それとね、日本の罪はちょっと軽いと思いませんか。
はい、そうですね、
いつも思いますね。例えば覚醒剤してちょっとおかしくなって人を殺した、はい、でこれ推定無罪みたいな扱いになるんですかね、
うん、まあ、犯罪を犯した、というふうにその疑いかけられている人、これは全て推定無罪なんですね。ですから覚醒剤でちょっとこうおかしくなって何かをしでかした人も裁判で有罪になるまでは同じように推定無罪です。ただその覚醒剤なんかの時問題になるのは責任能力、
はいはい、
もう精神的に病んだために犯罪を犯してしまったんじゃないかということになって無罪になる可能性があると、
そうです
ね、いうことがまあ一つ問題ですね。
それを自分がして自分がおかしくなってて無罪になるって、そしたらそれに巻き込まれた人って一体誰が救済するのっていう、
そうですね、
これは本当に日本のその警察っていうより法的なおかしなとこですね。
まあ、なんて言いましょうか、本当にその自分が覚醒剤を使いその勢いでやったっていう場合にはですね、なかなか無罪にはならないと思います。
なるほど。
思いますけれども、やっぱり長期間そういう薬の関係で体を病んでしまってで、挙句の果てに犯罪を犯したっていう場合にはですね、あり得る話なんですね。
なるほどね、
うん、
まあね、日本はでも それであれですけど、海外行けばまあ、そういう薬関係やるとそれだけで死罪とかそういう国もありますよね、
うん、中国なんかそうですよね、うん、
結構アジアの国は厳しいところ多いですね。シンガポールなんかもそうですし、
あ、そうですね、
死刑がありますね、
うん、結構やっぱりその辺は日本ってちょっと甘いのかなっていう気はするんですけど、うん、やっぱり被害者に対してはね何もないですからね。
そうですね、
そうですね。ただまあ最近ね警察官の女性の警察官って、
はい、
昔よりだいぶ可愛い子増えましたねいや本当思いますね。まあ昔の婦人警官の人にお叱り受けるかもしれませんけど、はい、だんだん現代子的な、ええ、若い警察官の子がね、
うん、今ですね警察官にの中で女性の割合っていうのは大体1割ぐらいなんですね。で、したがって、まあ、昔は男社会だったんですけど、はいはい、だんだん女性が入ってくるようになって、でしたがってその採用される人の割合はもっと多いんですよ。で今全体で1割ぐらい
なん
です
けども、
まだまだ女性がその必要な分野ってのはありますので、これからどんどんまた増えると思います。
なるほど、
はい、
警察 AKB 作ったらいいんですよね
婦人警官の、
そうそうそうそう、
婦人警官、
ね、そしたらだいぶね
プロデューサーがいいと
か、そうそうそう
できるかもしれませんね。
そうそうそう、ねえ
でも
いや違うんですよ、
それでイベントを言うたらさ捕まるかもしれんから、うん、みんなお客さんが来ないかもしれん。
なるほど、ね、いや私はなんで警察 AKB かって言うたらね、はい、例えば赤坂やったら、ね、ええ、赤坂警察署の赤坂警察ビューティーとか、
はい
はい、AKB なんですそれ各都道府県に、そういう風な、アイドル的な警察官を作るのもこれまた一つの啓蒙という言葉いかんかもしれませんけどね、
うんうん、やっぱりそうですね、より親しみやすい警察というか、そうそうそう、そういう意味では一向に値しますけど、果たして組織が言うことを聞いてくれるかどうかはよく分かりませんけど、
そういうのは進藤さん専門やから
でもね、ポスターでやっぱりねそういう可愛い子が乗ってたら、うん、みんな警察嫌ないのみたいな思い方もしますよね。
もっと近くに感じてね、はい、私は本当になんかちゃらけて言うんじゃなしにね、うん、もっと身近に感じられるような仕掛けを、はい、 警察もすべきは思いますね。
今よくやってるのは一日警察署長っていう、女優さんとかアイドルが来てもらったりしてますけど、そのうち部内からそういう
人が登用
されるかもしれませんね。
そうですね、そうですね。
やっぱほらグループ作られて AKB
そうです
か。逆にね、それ言っちゃいますか、
ね、うん、歌出してもらって、
そうそうそう、
でそういう活動すると、
そうそうそう、
広報活動でね。
いや、私よく自衛隊の第一師団に中谷師団長がいたんでね、はい、昼ご飯ご一緒したら、はい、結構ね可愛い自衛官もいますよ今。
ああ、そうですね、
うん、割と女の子の人気が出てきてるみたいですね。
そうかもしれません。
女性自衛官って割とそういう面では
競い合うわけじゃないですけど、警察も結構
そうそう、だいぶマシな子が増えてきて、いや本当に。
ただね、あれ
なんですよ、どうしてもそっちが、
いやいや、じゃなしに長官もなかなか負けんと一生懸命
つい意地になったでもね、警察も若い女性女の子にとって一つの、その働く場所になったってことは事実ですね。非常に特殊なところっていうわけでもなく、一つの選択肢にはなってきてると思います。
でも警察学校は男女同じような運動、
そうそう、その通り
するんですね、
はい、これはやっぱり現場に出ると男も女もなくなる場面がありますから、は
い、大重い盾持って走
る、そうそう、
あ、そうですか、は
い、女性の機動隊員もいますし、女性もその暴力団取り締まったりしますし、ですからそこはやっぱり 柔道とか、まあ、女性は合気道が主流なんですけども、はいはい、そういう武道もやりますし、拳銃も非常に上手に、
あ、そうですか、
なるような訓練しますね。それから逮捕術ってのがありまして、
はい、
逮捕するときに制圧する
術、
これも徹底して訓練を。
私はちょっと結婚するのは怖いから嫌ですね。いや、夜中北新地から帰ってきて逮捕じゃあいうて、それもちょっと困るんでね。新藤さん毎晩捕まります、
ね、ダメですね、帰れませんね。
ちょっとね、全然関係ない話ですけどね、新藤さんお酒飲むでしょ、
はい、
もうある瞬間から忘れるんですよ、自分が何してるか。
あ、そうなんですか。
いや一回あったんです、一回あったら、ね、ずっと続きます。
で焼きそば焼いてね、美味しい焼きそば食べた後でね、自分が焼いたの忘れてるんです。これはね逮捕ですよ。
本当ですね、
こういう人はね逮捕ですよ。
次の日にあの焼きそばどうしたって言うと。
なるほど、
証拠写真が残ってたというようなことですね。
はい、楽しいお話をいろいろ聞かせていただきましたけれども、令和水戸黄門ラジオ漫遊記、そろそろお後がよろしいようで、来週も引き続き水戸黄門様は元警察庁長官金高正人さんにお願いしております。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人でした。
それではまた来週。